皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は4月の7日土曜日ですね。どうなんでしょうか、日本の方は、桜の方が満開になっているところなんでしょうか。インスタとか見てるとですね、桜のこう咲いてる状況が、アップされてて、それをちらほら見てる感じなんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャスト、まずはお知らせからいきたいと思います。まず一つ目なんですが、5月に九州の方で、僕が日本に帰国をしてですね、ダンス留学の説明会を行います。で、3カ所で、説明会はやりますが、5月13日日曜日が沖縄、5月17日木曜日が宮崎で、5月20日日曜日が福岡と、なっています。で、説明会ではロサンゼルスとニューヨークのダンス留学についてお話ししますが、ダンス留学ですので、やっぱり一番気になるのは、ダンススタジオ、それから先生のことだと思います。で、説明会では特に、そのスタジオですね、それぞれの、ダンススタジオの特徴、それから、おすすめの先生をご紹介していきたいと思っています。ただこのですね、おすすめの先生なんですが、スタジオを回って、スタッフさんから今、おすすめの先生を聞いて説明会の方でご案内するんですが、その留学生によってですね、どんなにおすすめの先生だと言っても、先生のスタイルもありますし、留学生のスタイルがあって、合う合わないというのがあります。なので、おすすめの先生はご紹介するんですが、さらにその留学生個人個人ですね、自分に合った先生の探し方もご紹介していきたいと思います。あとですね、スタジオについてよくいただく質問なんですが、留学中にダンススタジオを掛け持ちしてたくさんのスタジオでレッスンを受けたいというお問い合わせがあります。これはもうもちろんのことで、せっかくのダンス留学だったら、いろんなスタジオでいろんな先生のレッスンを受けてみたいと思うのは当然だと思います。なのでこちらもですね、留学中に受けれるダンススタジオについて、説明会の方でご案内していきたいというふうに思っています。で、詳しい、内容ですね、説明会の詳細なんですが、ホームページの方からご覧いただけます。で、インターネットで検索する場合は5月ダンス留学説明会沖縄というふうに検索していただければ、沖縄の説明会の詳細が出てきます。で、同じように宮崎福岡というのであれば、5月ダンス留学説明会宮崎、5月ダンス留学説明会沖縄というふうにですね、検索していただければ、それぞれの説明会のページが出てきますので、詳しい内容はそちらの方からご覧になってください。はい。で、2つ目の、お知らせですが、夏ですね、ダンスキャンプを開催します。で、毎年リビングアメリカで開催しているのですが、しっかり日程とプログラムが決まりました。で、プログラムはですね、中学生のダンスキャンプと、高校生の、ダンスキャンプ、この2つの、ダンスキャンプを行います。あ、ごめんなさい、高校生以上ですねのダンスキャンプ、この2つの、ダンスキャンプを行います。で、中学生の方は7月26日に日本を出発して、8月の9日に日本に帰国をする2週間のプログラムで、中学生の方はダンスキャンプではミレニアムとムーブメント、この2つのダンススタジオでレッスンを受けます。で、高校生以上のダンスキャンプは7月26日に日本を出発して、8月16日に日本に戻る3週間のプログラムですね。で、高校生以上のダンスキャンプではミレニアム、ムーブメント、デビー、この3つのダンススタジオでレッスンを受けます。で、レッスンなんですが、基本的には参加者の好きに選んでいただけるスケジュールになっています。やっぱりそのこうきっちりレッスンは固定できないので、受けたい先生も違いますし、受けたいジャンルも違いますし、それぞれで受けていただくのですが、到着初日にですね、ダンススタジオ同行サポートというものがプログラムには含まれています。これはですね、実際に滞在先からスタジオまでの移動をスタッフが同行して、こうやって移動するんだよ、 ここでバスに乗ってね、ここは歩いてね、ここで降りてねっていうふうに日本人スタッフが同行しながら説明をしていきます。なので、まあ、これは初日だけのサポートなんですが、まあ、分からないことがあればその時に全部確認していただけますし、まあ、次の日からはレッスンに集中できるプログラムになっています。でさらにですね、学生寮には滞在先は学生寮なんですが、寮長が日本人ですので、まあ、何かわからないことがあっても、日本語で確認ができるというふうになっています。すでにですね、お申し込みをいくつかもういただいています。ありがとうございます。で5月1日までなんですが、お申し込みをいただいた場合には早割キャンペーンというキャンペーンの対象になって、プログラム費用から5000円割引とさせていただいています。でサマーキャンプの詳しい内容なんですが、ダンスサマーキャンプ中学生リビングアメリカ2018というふうに検索していただくと、中学生のプログラムが出てきます。で高校生以上はダンスサマーキャンプ高校生以上リビングアメリカ2018と検索していただければ、詳しい内容が載っているホームページが出てきますので、そちらの方からご確認ください。はい、お知らせは以上となります。で僕の近況なんですが、うちですね、4歳の娘と、1歳9ヶ月の息子がいるんですが、その4歳の娘が通っている幼稚園が今春休みなんですね、まあ、1週間だけなんですけれども、で、まあ、せっかく春休みであれば、どっかちょっと行こうと思ってですね、水族館に行ってきました。で、まあ、春休みなので平日その休みの間に行けると思って、まあ空いてると思ってですね、平日に水族館に行ってきたんですが、ただまあうちの娘が春休みってことは、他のところも春休みなんですよね。でみんな考えることは同じなので、平日に行ったんですが、逆にものすごい人でした。僕今までその水族館何回も行ってるんですね。娘と息子をいっぱい連れてくので、もう年間パスを買っててよく行くんですが、今まで行った中で一番混んでたんじゃないかと思うぐらい混んでまして、まあ、うちの子たちもですね大喜びで走り回るわけですよ。で特に1歳9ヶ月の息子なんか言っても分かんないですし、本能の赴くままに行動するので、もう迷子にならないかと思って、それぐらい人が多かったんですね。ちょっともう離れるともう分からなくなると思って、もう無理やり手を引きずりながら回ったんですが、まあ、それでも結構大喜びしてわーって見ててくれたんですね。でうちの娘なんですが、完全に日本語の環境で育てています。うちでは、まあ、僕うち奥さんも日本人なので完璧に日本語で、テレビ も、もうアメリカのテレビはつなげてません。で見せるのは、例えば YouTube の日本の動画だったり、日本から、おじいちゃんが おばあちゃんが送ってくれる DVD ですよね、録画してくれてるんです。だからアンパンマンとかしまじろうとか、それこそプリキュアとか、あとドラえもんとかですね、そういうもう日本語日本語日本語で、もう本も絵本も全部日本語っていう風にしてて、娘が通ってる幼稚園も日本語の幼稚園なんですね。ロサンゼルスにあるんですけど、なので完璧に日本語なんですが、まあ、子供は基本的には天才というか、環境に慣れるというか、外に出ると勝手に英語を喋るんですね。無意識に切り替えてると思うんですけど、この人は何人だから英語を喋る、この人は日本人だから日本語を喋るとかではなくて、まあ、自然と対応してるんですが、外に出ると、教えたことのない英語を結構ベラベラ喋ってるんですね。そんな英語に触れる環境はないはずなんですが、やっぱ当然アメリカに住んでると何ですかね、どうしても避けられないというか、英語がどんどん入っていくというか、まあ、日本からしてみればすごい羨ましい環境なのかもしれないんですが、逆にアメリカに住んでると、気をつけないともう日本語を全く喋らなくなるという状況なので、まあ、ただうちの娘が喋ってる英語はですね、何言ってるか全然分かんないです。日本語が基礎がしっかりできすぎてて、英語はなんか本当に英語が喋れない日本人がフラフラフラっていうような、なんかこう何言ってんだこいつみたいな英語を喋るんですね。ただうちの娘全然人見知りをしないで、その全く何言ってるか分かんない、何語か分からない娘にとっては英語なんですが、その言葉で バンバン子供たちというかそこら辺にいる子たちに話しかけていくんですね。でお魚きれいって向こうの子は言ってるんですけど、そこにバッて入ってって、多分そうだよねお魚きれいだよねっていうのを何語かわからない、まあ娘なりの英語で喋るんです。ただその性格ですよね、人見知りせずにバンバン輪に入ってってバンバン喋るので、最初のうちは周りはポカーンとしてるんです。同じ年代の子でもな、何言ってるかわからないってキョロキョロってしてたりとか。ただそのうちまあ慣れてくるんでしょうね。だいたいうちの娘がですね、一番英語が喋れないくせに中心にいたりするんですよ、全く知らない子たちので、なんかわーってやってるのを見ると、いやなかなか立派なもんだなって思いますね。でそういうのを繰り返してると、なんていうんですかね、まあ、子供はどんどん吸収していくので、ほんのちょっと、例えばそれが1週間続いて1ヶ月続いて半年続いてっていう、ほんのちょっとの積み重ねで、あ1ヶ月半年っていうのは違いますけど、本当にちょっとずつ英語の単語が増えてるんですよね。はっきり聞き取れる数がどんどん増えてきてて、なのでそういう娘を見てると、まあその会話ですよね、まあ、英会話か英語力かっていうのはコミュニケーションの一部なんだなっていうのをすごくこう見てて実感しますね。まあ、自分は、僕は日本でその英語は勉強したので、勉強して学ぶ英語しか知らないんですが、そうやって吸収していく、自然と学習していく言葉っていうのは、その、まあ、文法であったり発音であったり、そういうのはもう全部後回しで、とりあえずコミュニケーションを取ろうという姿勢ですね、まあ、積極性って言った方がいいんですかね。だから英会話、会話するってことを100にしちゃうと、喋れなかったら輪に入れないじゃないですか。だからうちの娘はもうそんなの関係なくバンバン喋り込んで、で会話の中心にいて、そしていつの間にか単語が増えてるっていう、これが正しいのかなとちょっと思いましたね。なので、まあ留学生にも僕は同じようなことを言ってるんですが、まあ会話っていうのはコミュニケーションの一部であって、もうジェスチャーでもいいし、紙に書いてもいいし、そうやって一個ずつ、例えば単語が増えたりとか発音が聞き取れるようになったりとかいうので、まあ何よりもその輪に入るというか積極性が大事だなというのをですね、見てて改めて思ったというのが僕の近況となります。はい、それでは気温の方ですね、ロサンゼルスがまたちょっと寒いですね。最高気温が23度で最低気温が12度となってます。なんかもう感覚的には日本と同じぐらい寒いんじゃないのかなっていう感じですかね。でニューヨークはもっと全然寒いですね。最高気温が18度ありましたが、だいたい1日ぐらい、1日2日あったかないかぐらいかですかね、平均では1桁台です。5度とか6度とか8度とかで、最低気温が1度になっていて、ちょっと天気が崩れてましたね。ニューヨークの方は、雨が多かったです。でハワイの方も、ハワイは絶好調ですね、夏真っ盛りです。最高気温が28度、最低気温でも22度あるというですね、まあ、なんとも毎回言ってますが、ハワイは本当に羨ましいですね。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルですが、日本人ダンサーマナさんにインタビューしてきましたの後編になります。リビングアメリカでは、プロダンサーさんですね、アメリカで活躍しているプロダンサーさんにインタビューをして、何人か配信させていただいてるんですが、今回はですね、今現在アメリカロサンゼルスでプロダンサーとして活躍しているそのマナさんのインタビューの後編となります。インタビューは2回に分けて配信していますが、今回がその2回目の配信です。で前回のインタビューではダンスを始めたきっかけであったり、マナさんの日本でのダンス歴、あとアメリカと日本のダンスの違いとかですね、などを中心にお届けしましたが、後半はいよいよですね、アメリカでプロダンサーになるためには、というのを中心にお届けしたいと思います。で、実際にですね、マナさんの体験なんですね、どういうふうにビザが取れたかとか、ステータスどうしたか、オーディションはどうしたか、エージェントはどうしたかという話と、そういうのを経験されて、じゃあ今からアメリカでプロダンサーとして働くためにはどうやったら一番効率的かっていうのも、お話も聞いてきました。でいよいよ、核心に触れる内容になってますが、本当にマナさんにはですね、詳しくお話を、していただいたので、とても参考できる内容になっていると思います。はい、それでは早速お聞きください。
でもこっちでは簡単だったんで、うんうん、一発で向かって、うんうん、そっから
引き終わって
で実写、
うんうんうん、
でまあ実写もそんなに英語わかんなかったんですけど、
うんうん、
まあライトとかレフトとか、
うんうんうん、
なんか U ターンとかそういうことしか言われなかったんで、
えじゃあどっちも一発ですか？
どっちも一発で、
あ、はい、値段も安いですもんね。
値段も安いですね、もう本当。
いくらで取れました？
私え35ドルとか、
まあ、
まあ40ドル以内で4000円
4000ぐらいですよね、
ぐらいで取れましたね。日本って30万ぐらいしますよね。
ねえ、らしいですね。
はい、教習学校通ってとか言って、
なんでそんなに高いんだって思いますけどね。
こっちなんか一応教習頼む会社とかもあるけど、大体、
うん、
親が教えるみたいな、
うんうん
ね、アメリカ人ってそうじゃないですか。
友達が教えたりとか、まあ、ちょっとパーキングでちょっとこう練習したりとか、その程度ですもんね、はい、でその程度で受かりますから
ね。受かりますからね大丈夫かっていう感じですけど、
いや本当そう思いますね、はい、でもその代わり免許が取れると、
はい、
ID 代わりになるからすごく、
ね、そうですね、
もうずっとパスポート持って歩かなくてもいいし、はい、あそっかそっか、
その通りだった
です。分かりました。じゃあその、はい、ちょっと話戻るんですが、
はい、
そのマナさんがアメリカで、まあ、そのレッスンを受けて、
はい、
何かここがちょっと成長できたみたいなところってあります？ここが変わったかなみたいな。
なんか、まあ、やっぱり目立つのが自分本当に得意じゃなかったので、まあ地味なさっき子供だったって言ってたんですけど、
うんうん
まあ、本当になんか前に行ってど真ん中でパフォーマンスするっていうのが本当に苦手だし、すっごい上がり症なんですよ、
うん、
ちっちゃい頃からやってるくせに、
うん、
でそこがすごいやっぱり強くなりましたね。なんかまあ周りを気にしなくなったっていうのがまあ一番大きいのかな。
うーん、それはそのこっちのレッスンをまあ受けてる間に自然とできるようになったのか、
はい、
やっぱり自分で意識してその前で前でっていう、
だんだん意識していきましたね。なんかこのままじゃダメだじゃないけど、目立って覚えてもらえなかったらもう次に進めないってやっぱり思って、なんかあのこっちってなんかショーに出るためには先生から誘ってもらわないと出れないんですよ。でなんか日本ってこう発表会だったりとか、なんかなんかのイベントとかだったらこうお金を払って自分でこう出たいですって申請したら出れるっていう環境なんですけども、こっちはその先生が出ませんかって言われるまで出れないので、っていうのを知ってから、いやもうこれは本当に覚えてもらわなかったら一生ショーにも出れないし一生何も進まないっていうふうに思って。
なるほどね。そのチャンスが、
はい、
そのまあ待ってるだけじゃ来ないというか、
はい、
ずっとレッスン受けてて平等にみんなに来るんじゃなくて、
はい、
レッスン受けてても意識を持って、
はい、そうですね、
目立ってとか、うん、はい、まあ、覚えてもらってっていう風に自分で行動する。
そうですね、もう自分で行動しなかったら多分何も始まらないと思うので、はい、
それはどれぐらいでそういう風な感じにこうシフトしてったんですか？
まあ、2ヶ月目ぐらいですかね。もう、まあ、1ヶ月目ぐらいはめげててでだんだんだんだん、あ、なんかショーとかをこう見に行って、うん、え、この人たちってどうやって出れてるんだろうなっていうのも、うんうんうん、まあなんかこういろんな人に聞いて、日本人の今ずっといる人とかに聞いたら、なんかこういうあの声かけてもらって出てるんだよっていうのを聞いて、あ、じゃあそんだったら、
うんうん、
ちょっと覚えてもらおうっていうので、まあ、2ヶ月目ぐらいから頑張って、
うん、
あの覚えてもらおうって思って。
お、じゃあちょっとその、
はい、
やっぱレッスンに慣れたことで、
はい、
ちょっと視野も広がったんですかね。これみんなどうしてるんだろうとか。
そうですね、視野がどんどん広がってきましたね、はい、でなんかその最初やっぱり全然修行のつもりで来てたけどこうどんどんどんどんいろんなことが先が見えてきて、なんかあ、じゃあショーに出るにはこうしたらショーに出れるんだ、自分でもショーに出れるんだ、
うん、
っていうのが見えて、
うんうんうんうん、
でなんかこういう風にしたらアーティストビザっていうのを全然頭に入れてなかったので最初、
うんうん
う
ん
う
ん、
こういうのをしたらアーティストビザにつなげられるんだ、
お
ー、あ、じゃあ自分もちょっとできるかもしれない、
おー、
で自分で できるかもしれないで、どんどんどんどんこう先が見えてって、
じゃあその一歩最初行動して、
はい、
で次が見えて、
はい、
次が見えたから次が見えてっていうような、そのゴールに向かってっていうよりも一個ずつこう、
そうですね、段階を
踏んでった感じですかね、
はい、感じですね。
でちょっと今話に出たんですが、はい、やっぱりそのちょっと留学生、そうですね、ダンス留学生は特になんですけど、はい、やっぱりアメリカに来て本場のレッスンを受けるっていうのと、
はい、
同じようにアメリカでやっぱりダンサーとして活躍したいというので、うん、
はい、
こっちでのダンスのお仕事なんですが、
はい、
その今言ったマナさんのステップっていうのはもうそのままなんですか、はい、お仕事につながった。
まあそうですね、あの最初はレッスン受けて、
うんうん、
まず先生に覚えてもらう、
うん、
でそのコレオグラファーか、コレオグラファーに、
うん、
まあ、ショーに誘ってもらう、
うんうん、
でその
じゃ実際やっぱショーにも出て覚えてもらって、
はい、そうですね、
うんうんうん、
あのそうですね、自分、うんうん、そうですね、初めてショーに出れたのがその3ヶ月目
で、うん、おそれ早くないですか。でも
いやよく頑張ったなって思ってますね。
だって3ヶ月で1ヶ月目へこんでたんですよね、
はい、そうですね、まさか3ヶ月目でショーに出れるとはもう最初思ってなかったの で、う
ん
う
ん、
で
2ヶ月目で気づいて、はい、あ目立たなきゃと思った次の月に3ヶ月でショーに出
れたんですよね。
すごいですね。
でもそれももう覚えてもらうためにその同じコレオグラファーのクラスは同じ洋服とかで受けてて、
うん、あーなるほど、
もう自分の中で
もう、はい、その目立つっていうのを
絞って
全部をダンスで目立つのもそうだけど、
もうそうだけどとにかく顔も名前も覚えてもらわなきゃって思って、
うんうんうん、なんかあれですか、例えば色はすごい派手な、
まあそうですね、まあでも自分なんかあんまりカラフルな洋服とか苦手なので、
へー、
まあとにかく、はい、まあ毎回同じデニムのジャケットを羽織ってるとか、
うんうんうん、
毎回そうですね、まあ、ちょっとピンクの帽子を毎回かぶってるとか、
うんうんうん、あれはどうですか、あの生徒がいっぱいいるじゃないですか、
はい、
もう前で
そうですね、もう徐々に前の方で、あと同じ場所で受ける、
あ
例えば前の右側で受けてるとか、
うんうん、必ず先生のここにいる
とか、なんか毎回毎回あれこの人前回もいたような気がするな、
はい、
みたいな感じで覚えてもらえるように、
先生に刷り込んでいく感じ、
そうですね、記憶にこう刷り込んでいく感じ で
素晴らしいですね。あそっかそっか、
はい、受けてって、
あのレッスンによっては、
はい、
すごく生徒さんとかも多かったりすると思うんです
よ。めちゃめちゃ多いです、ね、
そう、場所取りとかどうしてたんですか。
は一応なんかあの先生によってはラインチェンジって言って、あの前後交代してくださいっていう時間があるので、もうその時に走って前まで行ってみたいな、
なんかあどうもとかじゃなくて、
いやもうそうですね、もうみんな遠慮しないんでそんなに、
あ
まあでもずっとラインチェンジしないで前にいるっていうのは正直なんかまあアメリカ人もなんでこいつ前立たないんだよっていうのはあるので、まあ一応じゅんぐり回っていくんですけど、前に出れる時はもうとにかく前に行く、でまあ運よく前の方にあの最初早くレッスンの前に行けて、あの場所が取れたっていう時はまあそこでっていう感じで、
じゃあもうそういうのを駆使して、
そうですね、まあそうですね、最初やっぱり15分前とかに早めに行って、
はいはい、
こうドアの前に並んどくみたいな、
はいはいはいはい、
そうですね、駆使して、
いっぱいの先生の時って本当にパンパンですよね、は
い、パンパンですね、もう100人ぐらい受けてるので
ですよね、
はい、
例えば遅かったり遠慮したりとかすると、はい、先生見えなかったりとか、
そうですね、もうおしまいですね、それで。
なるほど、じゃあ、はい、そのごめんなさい話戻りますけど、はい、ショーに出れるよ、まあ、3ヶ月目で、
はい、
で、あ、ショーに出れたっていうので、
はい、
次はどうだったんですか。
もう次は、まあ、そっから自分でもショーが出れるんだと思って、うん、まあ、そっからまあポンポンポンポンいろんな先生のショーにこう出れるようになってきて、
うん、
コンスタントに、
うんうんうんうん、
でそっからあ、まあ、ショーに出れたんだ、この先って何があるんだろうって思って、
うんうん、
でこうアーティストビザっていう存在を知って、
うんうん、
でアーティストビザってどんな人が取ってるんだろうって思って、
うんうんうん、
まあ、日本人のアーティストビザを取ってる人っていうのは、
うんうん、
あの人ってアーティストビザなんですかとか、
うんうん、
あのアーティストビザで来てるんですかとか、なんかこう話をこう聞きに行っ ってみたいな。
その直接本当に撮った日本人のダンサーさんに聞きに行ったんですか？
あの行った時もありましたね。
すごい、はい、ガッツありますね。
いやもう今思ったらいやよくそこまで行動できた
のって思ったん
ですけど。
あそうか、はい、どういう流れで撮れたかとか。
そうですね、はい、直接聞きに行ってみたいな。
でそのビザは取られたんですか？
で私はもう本当であのアーティストビザを目指そうって思って、うんうんうん、あのアーティストビザを取ってる人にどういうプロセスを、うんうんうん、どういう手続きをやってるんですかっていうのを聞いて、うん、ちょっとずつちょっとずつ進めてたんですよ。なんですがその時当時付き合ってた彼氏がいたんですけど、はい、その人がまあアメリカ国籍の方で、まあ、ちょうどなんかビザもないし、うん、なんか雰囲気的に結婚しようみたいな感じになって、私はたまたまそこで結婚できたので、うんうんうん、まあ、そこでグリーンカードが降りて、うんうんうん、まあもう仕事できますよみたいな。
そっかそっか、もうアーティストビザ関係なくグリーンカードだったら、
そうですね、
合法に働けます
よね。はい、働けますよみたいな状況になったんですけど、まあでもはい、
じゃあまあその言ってみればグリーンカードの方が早く取れちゃったみたいな、
ね、まあそうですね、はい、言ってみれば。
じゃあそのグリーンカードが取れた後は はい、どうしたんですか？
グリーンカード取れた後はまあそのアーティストビザを取る時もそうなんですけど、はい、うん、なんかエージェントっていうこっちになんていうのか、プロダクションみたいな、日本でいう
芸能プロダクション、
そう芸能プロダクションのダンス、うん、プロダクションっていうのがあるんですよ、うんうん、こっちって
ダンスのエージェント、
はい、ダンスのエージェントが。でそこにまあどのダンサーも大体契約して、そこからオーディションをこう紹介してもらって仕事を取っていくっていうのが大体の流れなんですけど。
じゃあ元々のそのアーティストビザもそこのエージェントと契約をして、
そうです
ね、それから申請して、
そうですね、
でアーティストビザが取れてっていう流れの、はい、
おっしゃる通りです。
なるほど、なるほど、はい、
なのでまずそうですね、アーティストビザを取るんだったらそのエージェントがオーディションやってるので、うん、
なるほど、
そこでオーディション受けに行って契約まずして、これからビザ取るんだよね、だからあのビザ取れたらお仕事くださいねっていう契約書にサインをする、うんうんうん、
そのそもそもですけど、はい、そのエージェントをと契約するためにはどうしたらいいんですか？
オーディションを受けに行くか、または結構有名な振付師だったり、はいはい、活躍してる人だったら紹介ができるんですよ。
あ、
その例えば、はい、そのエージェントに、同じエージェントに紹介してあげるよとか。
じゃあ例えばですけど、はい、ミレニアムで、
はい、
バリバリ先生で、はい、その先生に覚えてもらって、はい、ショーに出させてもらって、はい、君僕のエージェント紹介してあげるよっていう、はい、流れもあり、
あります、はい、
なるほど。か今もう一つ今言われた、
はい、
オーディションを飛び込みで受けまくって、はい、でどうなるんですか？
で受かったら契約、
はい、あ、なるほど、はい、で君ビザがないんだったらじゃあ、
まあ、あのビザを取れた時点から、はい、一応あの本契約になるけど、はいはいはい、あのまあ、とりあえず仮契約しときますよっていうのもできるんですよね。でそのアーティストビザを取るときに、はい、あの自分がエージェントと契約してますよっていうのもやっぱり重要になってくるので、
うんうんうんうん、
そこでやっぱり仮契約しとく必要が結構あって、
そうですよね、だって、はい、まあアーティストビザってお仕事するビザだから、
はい、
お仕事があるっていうことを前提にビザを取るんですもんね、
はい、そうですね、はい。
じゃあそのオーディションで受かりましたと、
はい、
じゃあ君は一応今仮契約としてこれからビザの申請をしてねっていうのをエージェントにやってもらうんですか？
いや、そのビザの手続きは全部個人で、はい、例えばあのロイヤーに頼んで、
じゃあ弁護士さん、まあ、
弁護士、
移民の弁護士さんで、
弁護士さんに
ビザのことをやってもらってっていうので、はい、じゃあそのスポンサーがエージェントになる。
そうですね、スポンサーがエージェントになる。
なるほど、
っていう形ですね。はい、
じゃあまあ今の流れでアーティストビザが取れました、
はい、
もしくはマラさんの今グリーンカードが取れました、どっちでもやっぱりエージェントが
ちゃんとあって、はい、ちゃんとあって、
なんかあのいくつかあります、なんか有名なエージェントの名前とか、
はい、私はあの、はい、GoTo タレントっていう GTA っていう、うん、あのエージェントに入ってて、あともう一つ あのクリア、クリアな、ごめんなさい、ちゃんとしたフルネームわかんないんですけど、クリアっていうのと、あと MSA、 あとムーブメント、まあ、結構いくつかあるんですけど、まあ、そこら辺が結構有名です、
ね、それはあれですか、もう LA のですか、それと もう全米のっていうか。
そうですね、一応なんか MSA とかはニューヨークとかにもあったりとか、まあでも私が入ってるのは一応ロサンゼルスだけなんですけど、まあでもあの全米だったり、あの全国の仕事がその、
あ、なるほど、
例えばあのビヨンセの仕事だったら、そのビヨンセの仕事をそこがどこの場所にいても GTA が、
あの、なるほどなるほど、はい、でこうあのオーディション出してダンサーさん集めてみたいな。
そうですね、はい、あの発信していくっていう感じですね、はい、
もうそこになった場合は例えばあのもう横並びですよね、ダンサーさん。
そうですね、はい、
で受けて当然実力がある人が受かる、
受かる。
なるほど、
そうですね。
じゃあそのちょっと質問が変かもしれないですけど、はい、エージェントのところにピンポーンって言って、はいはい、あのここに入れてくださいはできないってことですよね。
なんかできるんですけど、できるっていうか、うん、多分オーディション受けてください、
あ、
多分ダンスを見てないから、うんうんうん、分からないから、
書類契約とかじゃなくて、
はい、オーディション受けてくださいって言われる。なんかそれやった人いるんですよね、周りに誰かが言っててそしたらオーディション受けろって言われちゃったみたいな。
ああ、まあまあまあ、それはそうだよね、
まあ、そうですよねあなた誰ですかみたいな。
そうかそうか、はい、あ、そうか。じゃあ逆を言えば、はい、そういう風に積極的に行動をする、はい、先生に覚えてもらえるようにする、はい、ショーに出れるようにする、はい、オーディションももうとりあえずバンバン受けてみるとか、はい、やれば、まあ、何かしらの
チャンスが
あるかもしれない。
はい、そうですね。でも本当そのレッスンで仲良くなった先生に本当エージェント紹介してもらって、うん、エージェント、例えばその先生が仕事を持ってる場合もあるから。
ああ、なるほど、
はいはい、オーディションなしでその先生から、はいはいはい、あの仕事を振ってもらえたりとか、うんうんうん、まあ、その先生がオーディションする場合もあるし、
うんうんうん、
そしたらもう有利じゃないですか、正直。
そうですよね、
その先生ともうつながりがあるから、
うんうんうんうん、
受かる確率は、うん、まあ、上がりますよね、普通にとって。だからもう本当にレッスンからスタートして、うん、どんどん夢が広がっていくみたいな、
うんうんうん、ちゃんとステップが見えてくる
ステップが見えるっていう感じですね。
今もうそのガッとダンスのことを話してるんで、はい、例えばその先生に覚えてもらうだとか、はい、オーディションをこうするだとか、はい、エージェントをこうするっていうのはもうダンス留学生、まあ、ダンサーさんだから、
はいはい、
ダンスが上手っていうかダンスを頑張るっていうのはもう前提条件でもお話ししてないんですけど、
はい、
英語はどうだったんですか。
英語は、
英語力、
あの本当に英語力は大事だと思うんですけど
私来た時は
もう本当に英語喋れなくてもうイエスとノーぐらいしか言えなくてもう本当なんかあなた何歳ですか How old are you、うん、って聞かれてもイエスって言ってたぐらいなんで。
あ、すごいわかる、僕もありましたよ、
はい
はい、
っていうぐらいのレベル。
スープとサラダどっちにするって言ったらイエス
イエス、そう、それはもう本当に
店員さんがうん
チョイス聞いてんだけどなみたいな。
あ、
本当そのレベルだったんですよね。
うんうん、
でもやっぱりこう、まあ、ショーに出るにでも、うん、仕事するにでもやっぱりこう信頼関係じゃないですか。日本でもそうだけどやっぱこう信頼関係が必要だから、やっぱりコミュニケーション能力がないと何にもつながらない、
うんうんうん、なるほど、なるほど。
だからやっぱり英語が喋れないと前にも進めないから、はい、私語学最初、学生ビザで来たから語学学校にもちろん通ってたんですけど、
うんうん、
やっぱりなあなあにならず、うん、語学も頑張った方がいいと思います。
あ、私はダンスだからじゃなくて、
どっちにしろ語学が必要になってくるから、
うんうん
う
ん、
もう真面目に語学、うん、もう本当語学だけで通ってる人と同じように、うんうん、語学も頑張った方がいいと思います。
あ、はい、なるほど。実際に、
はい、
じゃあ最初に来た時に、
はい、
じゃあ今の話じゃなくてただダンスレッスンを受けるっていう段階での英語ってどれぐらい必要だと思いますか。
はい、リスニングはかなり必要だと思います、うん、なんかここをこうしてほしいとか、
あ、先生が
なんかこういう感じで表現してほしいとかいうのを言ってるので、まあ、それがやっぱり聞けた方が
そうか、見てるだけで真似するよりももっと、
そうですね、情報が深く入ってきた方がいいと思うので。
インヘルとかエクセルとか見ます？
あ、はい、そうですね、はい、
あんなも分かんないですもんね、日本。
そうですね、インヘルエクセル分かんないです。
あ、そうか、はい、じゃあレッスンを受けても、はい、よりレッスンを受ける、まあ、深く理解するにはやっぱり当然、
はい、英語力は必要だと思います。ただ、まあ、ある程度、うん、あのそのジェスチャーなので、うんうんうん、全く分かんなくても、うん、ついていけるよっていうのはあると思います。
最初の頃はもう受けてて全く分かんなかった、は
い、全く分かんないから、もうとにかく雰囲気をこう周りを見て、あ、今なんか笑ってるから面白いこと言ってんだみたいなとか、なんか今はシリアスなことを言ってるか、なんかディテールとか、なんか一個ぐらいディテールとか言ってたから、これは多分表現の話をしてんだな、あ、多分シリアスかなみたいなとか、
直接の言葉よりも雰囲気で何かを聞き取ろう、
聞き取ろう、聞き取ろうとして、
はいはいはい、
あ、今はこんな感じなんだって思って。
ああ、なるほどね、はい。じゃあその期間がそれどれぐらいあったんですか。
はい、
ちょっとまあ分かんないわ、何言ってんだろうとか、まあ、コミュニケーション取れない。
ああ、でも結構3ヶ月目で出たけど、うん、ぶっちゃけ英語全然まだそこまでペラペラ喋れなかったから。
まあ、でもそうですよね、はい、ちょっと逆の話を考えれば、はい、全く日本語を喋れないアメリカ人が日本に来て3ヶ月で僕らと同じような日本語を喋れるかって言ったら、
はい、そうですよね、
そんなわけないですもんね、
そんなわけないです
ね、それなりにの英語で、
はい、英語で、
じゃあそのそれなりの英語で、
はい、
でも、はい、一生懸命コミュニケーションを取った、
取りましたね。
あ、じゃあそのなんか黙ってとりあえず目立とうだけじゃなくて、はい、コミュニケーションも自分から一緒
に、
は
い、なんかその先生に最後なんかありがとう、うん、Thank you って言いに行くときに何か一つ話そうみたいな。あ、
素晴らしいですね。
今日使った曲何ですかっていう曲を、あ、聞きに行く、今日、はいはい、何の曲を使ったんですかっていう英語をこう家で練習して、
うんうんうん、
でその聞きフレーズを練習してその時に話しに行くみたいな、
うんうんうん、
とかそのショーに出るってなった時に、なんかあのもうちょっと右に寄ってとか、うんうんうん、左に寄ってとか、
結構それこそね細かくなってきますよね。
そう、細かいことを言われるだろうなっていうのを予想して、うんうん、なんかこういっぱいなんかその言葉だけ調べて、
これはこう言われてることだからとか、言われ
てるだろうなきっととか、あとなんかたまにこうなんかメイクセンスとか言ってるのはだんだん覚えてきたけど、メイクセンスってなんだろうみたいな。
あ、そっか、最初はメイクセンスも分かんない、
分かんなかったんで何メイクセンスってみたいな。
そうです
ね、やたら言うなみたいな。
そうですよね、だって日本でね、はい、最初に習うのは This is a pen とか、ね、
そうですよ、
もうあんまり使わない、
使わないですよ、もうびっくり。
あ、
はい、
そうかそうか、はい、そういうのをもうじゃあそのなんですか、実践と今言った学校でもしっかり勉強してた、
はい、そうですね、もうとにかく学校で習ったことを、
はい、
まあ、逆に使ってみる、
あ、そうか
っていうこともしてましたね。
そうかそうか、はい、だってね、すぐ使える環境ですもんね、
はい、すぐ使える環境にいるので。
ああ、なるほど。
まあなんか今日なんか疑問文のなんかことを習ったなって思ったら、はいはい、まあその先生だったりアメリカ人のなんかちょっと話しかけやすそうな人にその話を振ってみるとか、
うんうんうん、こっちの人ってみんなすごいナイスに喋って
くれるんですね。そうですね、もう結構フランクに、はい、
ですよね、
はい、喋ってくれるので、
僕最初それがなんかこう気持ちよさそうに喋ってるんで分かんないのに、
あ、言ってました、言ってました、私も
申し訳ないなと思って、いちいち聞き返すの
がないんだけど、
あ、 OK See you
って、ね、言ってましたよね。
でもそうですよね、はい、こっちが行動さえ起こせば、
はい、
そのあんまりきつい人っていない
ですよ ね、 いないですね、
うん、それなりにみんなナイスですもんね、
はい、であとなんか結構アメリカって、
うん、
多国籍、
うんうんうん、
だから結構あんまり英語喋れない人にみんな結構慣れてるから、
うんうんうん、
あの英語喋るのを怖がらなくていいと思います。
そうです、
ね、結構みんなちゃんと聞いてくれるし、
全く喋れない人も結構
いますね、今生活してるので。
そうですよね、あ、そうかそうか、
喋ることにあの億劫にならなくていいと思います、
うんうん、じゃあできないから喋らないっていうのはイコールじゃないってことですね、
はい、
できなくても
喋
れる、
はい、
なるほど、
っていうのが大事だと思います。
じゃあ結構全くできない状況から頑張ったんですね。
頑張りましたね。まあでも頑張る、なんかもう頑張らなきゃいけない状況に追い込まれてたので
そうか、でも賞出るんだったらそうですよ
ねえ、もう英語喋れなかったらもう何もやばいなみたいな、周り外人しかいないからすごいわけわかんない状況になってきちゃったなみたいな。
ちょっと話それるんですけど、はい、彼氏さん、まあ、今旦那さん、
はいはい、
とはもう完璧に英語
は、あの日本人と白人のハーフだったんで、は
い、どっちもペラペラですか。
どっちもペラペラなんですよ。
すごいいい先生が。
そうなんですよ、たまたま。
いや、それ超ラッキーですよ。
ラッキーだったんですよね。
普段はどうしてたんですか。
は日本語で喋ってました。
あ、
そうなんです。
じゃあ何かわからないことがあってもすぐ聞ける。
そうですね、何かわからないことあったら教えてもらうみたいな感じで。
もうそれが全てですね。
そうですね。
そうです、じゃないです。
ラッキーでした
ね。じゃないです。あ、そうかそうか、はい、じゃあまあそういうそのまあ彼氏さんとのあれもあれですけど、
はいはい、
まあ一生懸命英語を勉強されて、
そうですね、
まあ、賞も出られて、でお仕事につなげられて、
つなげられて、
じゃあもうその、うん、あの何ですかね、エージェントと契約をされて、
はい、
ただオーディションがエージェントさんから来るだけで、
はい、
そこでお仕事が取れるかどうかっていうのはやっぱり
自分次第、はい、実力ですね、はい、
どうなんですか割合的に。やっぱりハードル高いですか。
高いですね、やっぱり。だってその言ってみれば、
うん、
すごいビヨンセのダンサーとか、
うんうんうん、
リアーナのダンサーとかと一緒に、
うんうんうん、
オーディションを受けるので、
あ、もうそれが横並びなん
ですか。横並びで受けるので、
わーっていう人が横で一緒にオーディション
を受けてる。います、います。もうやばい。
その審査側じゃなくて、
じゃなくてみんな一緒にオーディションを受けるので、
うんうんうんうんうん。だから自分がわーって思ってた人が、
はい、
一緒にオーディションを受け
て、オーディションを受けてるので、やっぱりそれは実力は高いですよね。実力というかレベルが高いので、うんうんうん、受かる確率って言ったらもう。落ちる方が多いって思ってた方がいいですけ ど、ね、
じゃあ僕最初にちょっとすごいはしょっちゃいましたけれども、
はい、
例えばダンス留学で来るダンサーさんがこっちに来るっていうからダンスを頑張るのは当たり前だっていう、はい、当たり前の意識ですら足りない。
足りないですね、結構、
うんうん、もっとその
もっと自分で行動しなきゃとか、
うんうんうんうん、
どんどんプッシュして、
うんうんうんうん、それこそ最初言ってましたもんね、5レッスン目受けてて意味あるのかっていうのでも5レッスン
受けて
で今言った英語の勉強もしてたんですもんね。
はい、はい、してましたね。
そっかそっか。どれぐらいで思ったんですか、こっちでプロダンサーになりたいっていうのは。
ぶっちゃけその1年間の留学だったんですけど、うん、もう1年間終わるぐらいの時に、うん、プロダンサーになりたいかもって思ってきて、
うんうんうん、
ちょっと1年じゃ足りないわって思って、
うん、
じゃあ延長しようって思って2年目ぐらいでちょっとずつ、うんうん、あのこう
しっかりと、
はい、しっかりとプロダンサーになるんだったらどうしたらいいんだろうとか、
うん、
こうした方がいいんだろうとか。
じゃあ今言った最初の5レッスン受けてたっていうのは、
はい、
プロダンサーになろうと思って受けてたんじゃなくて、
はい、
もうこっちに来た時点で、
はい、
もうなある程度の腹くくってたというか
腹くくってましたね
で結果なりたいなっていうので、はい、そこから頑張ったわけじゃないんですよね。
そうですね、もう結果
そっかそっか、
自分にもやれるかなっていうことで。
それ日本からもうそういうスタンスだったんですか。もうなんか常に100、はい、120で
なんかあの専門学校に入った時に、そうですね、なんかあの、
うん、
なんですか、1日5レッスンとか科目があるんですよ。
もうだって授業がダンスですもんね。
そう、うん、でこなしていくうちに自分のレベルがどんどん上がってって。
なるほどなるほど。
それで、あ、自分にもできるなっていうのが分かってったっていう感じですね、
うんうん、
だから100やろうっていう癖がついてて、うん、正直
今言った積み重なれば結果が出るっていうのも、
はいはい、
その実際に自分の経験があって。
そうですね、
そうですね、
そこでなんかやっぱ気づいたっていうのが、
やっぱり努力されますよね。そうです。
いや、なんかそうですね、努力が身になるっていうのがその、うん、専門学校でちょっと分かったので、
うんうんうんうん、
だったらでその専門学校でいっぱい学んだことがあったからもっと学びたいっていう気持ちがあったから留学、
うん、
で留学で学ぼう学ぼう学ぼうって思って1年間学ぼうって思って決めた1年間だったんで。
あ、そっか、
はい、
その日本ダンスずっとやられてるじゃないですか、
はい、
もうブレずにダンスなんですか。
なんかダンスやってましたね。
さっき言った1年間で日本にもし帰ってたとしたら、はい、日本で何かしらのダンスの仕事
やってたと思います。なんかバックダンサーとかやりたかったんで日本で、
うんうんうんうん、あ、じゃあそこはもうブレずにずっと頑張られてたんですね、
はい、頑張ってました、まあ、そこの夢がありましたね。まず日本でプロダンサーになりたい、バックダンサーやりたいっていう夢があってのところからアメリカでプロダンサーになりたいっていう夢にまあちょっと変わって、まあ、でもどっちにしろプロダンサーになりたいっていう夢は、元々持っててみたいな。
どうなんですか、僕そのハードル的には、はい、日本でプロダンサー、はい、アメリカでプロダンサーって、
いやアメリカの方が高いと思う、ハードルは高いと思う
そうかそうか、まあそうですよね、はい、そうですよね。
でもなんかだんだん目指すんだったら、うん、もっと上を目指そうみたいな気持ちになってきて。
そっかそっかそっか。え、今でもレッスンは受けてるんですか。
受けてます、もうガンガン受けてます。
あ、本当ですか、はい、立派ですね
やっぱりその受からないので、うん、オーディションで、もう だったらもっとスキルを上げていかなきゃ上げていかなきゃっていうのがやっぱりあるんで。
もうじゃあ自分自身でもまだ、はい、まだもっと学びたい、まだもっと学べるっていう、
はい、
あ、素晴らしいですね。わかりました、
感じでやってます。
じゃあちょっとその、はい、まあちょっと一般論になりますけど、はい、まあ、さっき言ってたアメリカでもしダンスの仕事したいんだったら、
はい、
まあ、先生に覚えてもらう、
はい、
その紹介してもらって、
はい、
エージェントと契約をするか、
はい、
まあ、オーディションでっていうのが大体一般的な。わ、
はい、
かりました、あり
がとうござい
ます、はい、じゃ
あ
ちょっと最後にですね、
はい、
これからダンス留学をしたい人、
はい、
しようかなって思ってる人で、
はい、
まあちょっとそのまあ、留学なのでいろいろ不安もあったりだとか、
はい、
ただやっぱりこう夢があって、
はい、
あとお仕事こっちでしたいとかいうですね、
はい、
まあ、ちょっとそういう方に何か一言アドバイスがあればいただきたいんですが、
は
い、
なんかそうですね、自分がまず行動すれば夢につながるので、絶対にまず行動をするっていうのが、
うんうん、
大事だと思います、
うん、
で本当にアメリカンドリームっていう言葉があるみたいに、なんか全然自分が日本で本当に最近ダンス始めましたとかいうレベルでも、ずっとコツコツコツコツ頑張ってればアメリカに来てポンっていきなり夢が叶えられるっていう、掴められるっていう場合もあるので、そうですね、とにかく可能性がある行動はとりあえずやってみるっていうのをやってほしいですね。でなんかちょっと話がずれちゃうんですけど、その私学生できてちょっとずつ見えてきたって言ったけど、その自分がオーディションを初めて受けて、あ、初めてじゃない、初めて受かった人がなんかミシー・エリオットの振り付けをやってる人なんですけど、いきなりその人にあなたのダンスすごい好きだから履歴書置いてって、でそのオーディションで言われたんですよ。でそれで受かって CM に出させてもらったりとか、今もなんか TV ショーのバックダンサーとかこうつながってるんですけど、そういう感じでいきなり頑張ってれば
チャンスが
巡ってくるので、
うんうんうん、
もう本当に夢が叶うので、
うんうんうん、
頑張ってほしいと思います。でなんかもし日本でプロダンサーをやってる人でアメリカでプロダンサーをやりたいという人がいたら、頑張ってれば夢は叶えられると思うし、逆に今学生でその日本でそんなに有名じゃないけどアメリカでプロダンサーやりたいなっていう人でもプロダンサーになれると思います、頑張ってれば、
うん、
日本でプロだろうがプロじゃなかろうがアメリカに来てこう頑張ってれば、
うんうん、
もうポンってプロダンサーになれると思います、
うんうん、
てか夢がこう掴めると、
うんうん
う
ん、
思うし、
うんうんうん、
で逆にアメリカだけで学んで日本に帰ってプロダンサーってかダンスの先生だったりこう自分のレベルアップをしたいっていう人がいたらそれもできると思います、
うん、
やっぱりこう世界を見ることで、
うんうんうん、
こう視野が広がるから やっぱり日本だけでずっとやってる人よりもいろんなことを学べるので、うんうん、いろんなこうパッションだったりとかが学べるので、日本にそれを持ち帰った時にやっぱりその違う色が出せるというか、まあ、また違ったあのレベルアップになると思うので、
うんうんうん、
はい、
分かりました。
ぜひ行動してみてください。
ね、行動が大事ですね。
大事ですね、はい、
分かりました。はい、じゃあ今日のインタビューは以上となります。まだ、はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、すいません、大変長くなってしまいました。全部でちょっと50分ぐらいになりましたね。今回のポッドキャスト配信が長くなりましたが、マナさんのインタビューいかがでしたでしょうか。最後にもう一つだけお知らせです。リビングアメリカではメール、スカイプ電話、それから渋谷でのカウンセリングでダンス留学のご相談を受けています。どの方法でも相談は無料ですので、遠慮なくお問い合わせください。はい、今回の内容は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。